意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生き見えです。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
前回離乳食のお話をしていただきましたけれども、この離乳食を子どもが食べるときにこうぐちゃぐちゃにしたりとか、ポイってこう食べ物を投げたりするっていうこともあるようなんですけれども、これってどうしてなんでしょうか？
これをお家でさせて、やれる環境にしている方はすごいなと思います。
はい、
まずそもそもずっと食べさせてあげている方は、
はい、
1歳になるかならないかの子供の前にそもそも食べ物を置かないですよねって思うんですよね。ずっと食べさせてあげているので離乳食って、なのでお椀みたいなものをママの方が持つなりね、子供の手の届かないところに置いて食べさせてあげてるんですけど、
はい、
ぐちゃぐちゃにしたりポイッと投げるっていうことは、目の前に多分その食材を置いてあげてる環境を多分お母さんが作ってあげてるので、だから触れる環境を多分ね、触れるんだろうなって思うので、
はい、
だからすごいなって思います。うちの園はだいたい1歳のお誕生日ぐらいから手づかみ食べの練習っていうので、目の前に食材を置いてあげて、つかめるような大きさの具材に切ったり調理してお皿に並んでるんですけど、なのでそれがお家でできるって私やらせてあげた記憶ないので、あんまりおっとっけな。それこそなんかフルーツとかイチゴとか、そういう何かフルーツとかは一切そこそこで2人に食べさせ自分で食べてもらってたりしましたけど、多分こんな離乳食のね、そういう時期にやらせてあげた記憶がないので、すごく素敵というか、すごいいいなと思います。子供はやっぱり食感というか手の感覚ですよね、つまむ練習にもなるし、すごく本当にいい環境だなと思うんですけど、でもそれでもしママがイライラしちゃうんだったら、
はい、
まあ、そこまで頑張らなくてもいいかなっていうのはね、ありますよね。
その時期にまだ子供の前にご飯を置かなくても、
そうですね、それこそそれだったらご飯よりもそういうフルーツとかもうちょっと大きくってもういいものですね。まずおせんべいからやってみる、赤ちゃんせんべいとか、そういうものからやってみるとか、でその段階でちょうど本当に投げ始めたりもししたとしたら、ちゃんと怒ります。ダメですよと、もう手をギュッとするなり、ポイって投げたら手をギュッて掴んだりとか、それこそ目を見て怒った顔をするとか、ダメだよっていうのは言いますね。これは食べ物だからポイはしないでねっていうふうに、それがなんかこう難しいなと思うんですけど、いいわいいわじゃないのでここはみたいな感じですよ。ダメなものはダメっていうのはやっぱりちゃんとこう親の中で一線区切らないと、なかなか難しいんですよね。芯を持って、なのでこれをやったら絶対怒りますっていうのがうちではやっぱ食事なので、特に私も子育てしてた時は残すとかその好き嫌いとかもすごく私は厳しかったので、食事に関しては本当にもう立ったら片付けるとか、それぐらいこうなんていうんですか、厳しい。
はいはい。
でも子供に厳しくできる部分ってやっぱり食事がぐらいしか最初ってないなって思ってるんで、じゃないといつまで経ってもこうなんだろうな、 否定語を使わないってね、やっぱり否定語を使わないで育ててほしいなって思うんですけど、それをやっているといいわいいわになっちゃうんですよね。全て好きなようにやってくださいっていうわけではない。で、なので食事だったりの部分ではそれだけはこう厳しくとかっていうのは、やっぱりそのご家庭でによって多分違うでいいと思うんですけど、なんかうちの園でもそうですけど、食事だけはちょっと厳しいですね。なのでこうやってしたらもうちゃんと拾ってダメだよっていう風に、でもう一度それこそ一緒につまんで口に入れるとか、投げる前に一緒に投げれないようにして上から手で掴んで一緒に食べるとか、っていうこうなんだろう、そういうこうなんだろう伝え方というか、っていうのはしますね、やっぱり。
そのポイってしちゃうのはやっぱり楽しいとかなんですかね。
そうなんですよ。そうなんですよ。それをなのでダメだものだっていうのを伝えるのが最初ですね。おもちゃをポイってするのとやっぱり食べ物をねポイってするのとではやっぱり違うので、これは食べ物だよが、まあもちろんね最初はわからないので、なのでこれは食べ物ですよっていうのを、ね、教えてあげるためにも、これはポイはないですよみたいなね、
ポイするものじゃないよって、
もう根気ですけどね、一回いただければまあ絶対わからないので。
そうですよね。
そうなんですね、
まあ、本気なんですね。
けど、まあ、でも必ずやっぱ伝わるので、あ、なんかちょっとママ本気ですねこれみたいな、これはちょっと本気モードですね、ここの部分はママみたいなのがね、分かってくるので、もちろん、なのでここはママは絶対許せれない部分、あと他はもうねどれだけ自由にやってくれてもちろんいいんだけど、ここだけはちょっと譲れないよっていう部分がやっぱりねそれぞれやっぱりあったりすると思うので、それはそれでいいかなって、思う。
はい、あ、でもテレオさんがねおっしゃっているのはその否定語を使わないっていう部分は、否定語を使わないっていうだけであって、ちゃんとこうある意味でお子さんをこうコントロールじゃないですけど、そうですね、そういうことですもんね。だから何やっても許してあげるよっていうところじゃないですよね。
そうですね、そうですね。それこそなので自分の責任でっていう感じですかね、今パッて思ったのは。それこそなんかこう例えばこの机の上に乗ったりとか、こう自分がねよじ登れる机に例えば乗って落ちたりとかっていうのとかも、まあ別にそれはね、あ、痛いとか、もちろん怪我が心配な方も見えるかもしれないですけど、園とかお家とかでもうちも子育てしてた時そうですけど、別に自分で乗ってそういう体の使い方をすると落ちるんだねっていう、経験になると思ってるので、何か、そのやったことに対して、自分でどうにかね、いい経験になるからこそやらせてあげたいなっていうので、否定語で降りなさいっていう言葉、乗っちゃダメだよはね、言わないようにっていうのはあるんですけど、やっぱ食べ物とかだと全然やっぱ自己責任じゃないですよね。食べ物って、こうやっぱ作ってくれる方がいてとか、野菜もそうだし、何かちょっとやっぱ古いんでしょうかね。すごく、すごく厳しいですね、私は。食に対しては。昔からですね、ここだけは本当に自分でも厳しいなって思うんですけど、未だに。でもやっぱり、なんだろう、食に対する、こう、思いもやっぱりね、あったりするので、お米を残してほしくないとか、野菜もやっぱり残してほしくないとか、こう、ね、作ってくれた、調理してくれた方もそうですけど、育ててくれたね、方とかもやっぱり見えるんで、それをなんか残すって、いや、古いけど、ないよなっていう。
ああ、だけど確かにたくさんの人の手がかかってますね。
本当にそうですよね。でも今の保育園とかって結構残していいんですよね。なんか楽しく食べるのが主流になっている保育園が多いので、好き嫌いをわざわざなんだろう、嫌いなものを 食べさせない園とかもたくさんあったりするので、それよりも楽しく食べようねっていうのが、うん、主流になってる子ってやっぱ多いなって思うんですけど、
うんうん
う
ん、
うちのね012歳児さんのところでは、まあ、別にそこまでね、最初はもちろん好き嫌いがあって入ってきた子は食べ慣れないものなんて苦手だなっていう意識があってしますけど、
うん、
でも卒園するときには全部食べれるようになって卒園して、うん、年少さんで保育園に入っていくと園ではやっぱりね食べれたりするので、
うん、
だからその思いもやっぱりありますね、
うん、
どうしてもちっちゃい時にやってあげたら必ず食べれるようになるので、ただ手がかかりますよね。食べさせれるようにしてあげるに、まあちっちゃければちっちゃいほど楽ちんなんですけど、
あ、
うん、でもやっぱり入ってきたタイミングがね2歳3歳だったりすると、うん、ちょっと時間かかったりとかしますけど、お家の方との協力もいりますし、園だけでやってても絶対食べれるようにならないので、お家でも一緒にご飯お野菜作ってもらったり、
うんうん、
お母さんも今まで食べさせたことがないとか、
うんうん、
ね、言われる方とかもやっぱ多いんですけど、食べてほしいんだったら一緒に園と一緒に協力しながらやってもらわないと食べれるようにはならないですよっていうと、やっぱりね、一緒にやってくれたりするので、
うんうん
うん、なので必ず食べれるように、ね、年少さんに上がるまでは全員なるので、
うんうんうん、そうですね、
そうなんです、もう
どちらの考えを採用するかは
そうです、ね、
親御さん次第かもしれない、
うん、本当にそうですね、
うん、
なので知らずにねそのまま保育園に入るとやっぱり食べれないまま保育園幼稚園入っていくので、
うんうんうん、
まあ、そのまま食べれないか、まあ、もちろん運動量が多くなるので、
はい、
すごくよく食べれるようになって、ちっちゃい時は食べなかったけど全然食べれるようになったよっていう方もねやっぱりいたりするし、うん、そのまま食べれないまま行っちゃってますっていう方もいるし、
うんうんうん、
いろいろですよね。なので、うんうんうん、何がいいかはもう全くわからないですけど、
そうですね、まあでも食べれないものがあるよりは全部食べれた方が幸せですかね、うん、
そうですね、なんか選べますもんねって思いますね。あと食べるっていうそのなんだろうな、やってみるというか好奇心がなくなるなとも思うんですよね。やっぱり食べてみようとか、
うんうんうん、
3歳になってきて食べれるんだっていうのがやっぱり分かるようになると、今までお家でも出てこなかったので全く食べれないと思ってるんですよね、その子も、
うんうん、
でこれは大丈夫、食べれないからって、食べたこともないのに食べれないからって言って、
うん、
大丈夫で、あ、食べれる、これ食べ物だよって言って大丈夫、じゃあ人に苦手だったらお汁と一緒にね食べようかとか、ご飯と一緒に食べようかとか言って、ちょっとずつそうやって、うん、なんだかんだ大丈夫だよ食べれるからって言って、これ食べ物だから上手にうまいことね口で言ったりする子もいるので、
うんうん、うん、
でこっちもねそんな風に付き合いながら食べれるように、ね、なっていくと、やっぱその子自信になってくると食べれるんだみたいな、
うんうん、
なのでどんどんなんだろうな、いろんなことができるようになってくる、この幅が広がっていくっていうのはやっぱり見てるんで、
うんうんうん、あ、食べ物以外ですか？
そうなんですよ、そうなんですよ、好奇心がすごくやる気出てくるというか、
うんうん、
自分でなんかやろうって思ったことに対してやる意欲が、多分これ食べれないとか多分もう自分で思ってたりとか、うん、と手づかみしちゃいけないとか、
うんうん、
っていう風にやっぱ知らない子なんかずっと待ってるんですよね、
うん、
待ってる、基本姿勢が受け身なので、
へ、
親に言われてるので、
うんうんうん、
ダメだよとか言われてると、まだ触らないでとか、
うんうん、
それ触らないで危ないからとかって言われてるよりも、最初にやっぱりでも全然ね手がやっぱりねお皿に行かない、食材に行かないんですよね、
うんうん、
そんな時はなので私たちもこれは食べれるものだからって言って、その子の手を一緒に掴んで食材も一緒に掴んで、その子の口に一緒に入れてあげるっていう、一緒にその子の手で食べる練習をしてあげると、うん、やっぱりもう放っておくと自分で食べるようになってくるんですよね。 そういうもう本当に1歳のお誕生日ぐらいからですよね、自分で掴んで食べる練習とかを始めるので、
はいはい、
そうするとやっぱり何事もなんかやる気になりますねって思いますね。
積極的に。
そうですね、受け身ではないなっていう、うんうん、何か自分がこう興味があるものに対して手を出してみようとか行ってみようとかやってみようとかっていう気持ちもやっぱり変わってくるだろうなと思うので、そういうのもすごく違ってくるので、食べるっていうね、知らないものを食べてみるっていうのが自信につながっていくんだろうなっていうのもやっぱり目の当たりで見てるので、いろんなものにチャレンジ食材だけじゃなく、
はいはい、食べられないと思っているものを食べることで、
そうなんですよ、
結構世界が広がりますね。
もう本当にそう思いますね。やっぱり好奇心の塊なので、本当は子供って生まれてきてね、徐々に動けるようになって、本当は好奇心の塊で、ああでもない、ね、あれも触りたい、これも触りたいみたいな、
はい、
あれも一回口に入れてみたいみたいな、これも砂も食べてみたい、
あ、そうですよね
そうなんですよ、
確かに
いろんな、そうなんですよね、好奇心が本当はあるんですけど、はいはい、どうしてもね、やっちゃダメって思いがちなのでとか、あとできないとか食べれないとか、っていうこうなんかズボンも履けないとか、いろんなこうなんか自分ではできないって思ってるだろうなって子がたくさんやっぱりいるんですけど、やっぱり上手にサポートしてあげながら教えてあげると、こう、ね、こういうふうにやるんだよ、ズボンの履き方にしても食べ物の食べ方にしても、上手にやっぱりね、そうやって根気よく教えてあげると早くできるようになるので、こっちもっていうか親も楽だなって思うんですよね、自分でできるようになるので、自分のことが、
はいはい、
それが大きいですね。
そうですね、じゃあやっぱり食べられるようになるのがいいですかね。
そうですね、やらせてあげるのもね、大切だなと思うんですけど、ついついなんかこうなんだろう、泣いたらいいよいいよってなっちゃうお母さんとかもね、どうしても泣きに弱い親御さんやっぱ見えるので、泣いたらもうなんか子供って賢い、泣いたもん勝ちだと思ってるので、
あそういうところ分かります、なんか感じます、
ですよね、なんか思い通りにならないと、泣いたら親って言うこと聞いてくれる人もいるので、なのでね、ついつい負けちゃったりする親御さん見えるんですけど、私はもう本当にそこの食事に関しては泣こうがわめこうがダメなものはダメですっていうのがすごくね、あったので、
だから遊ぶものって思っているお子さんいると思うので
本当そうです ね、 ね、
そこは違うんだよってこう、しっかりと伝える必要がありますね。
本当にしっかりね、なんなら本当に最初叩いてもね、手叩いたりとか、別にね、ダメものはダメなので、言って、まだね、喋れなかったりとか1歳2歳、ね、そこそこだったら分かんなかったりするんで、愛の無知じゃないですけど、
はい
ね、もうやっぱり叩いたりそういうのは絶対的にダメだよって、なんかね、ひどいっていうふうに、まあ、自分の子だったらなおさらそこまでそんなね、ひどいことしなければ、ダメなものはダメだよっていうのがやっぱりね、伝えてあげた方が、ね、その子のためにもいいのかなっていうのはあるんですけど、まあ、難しいですよね、その加減も、本当に
そうですね、
ね、そのご家庭の価値観だったり、親のね、価値観だったりもするので、一概にどれが良くてどれが悪いっていうの、
そうです ね、
ね、
本当に正解がないっていう、
ね、そうですね、そうですよね、そうですね、それもありますよね。なのでやっぱりなんかもう、もし悩んでるというか分かんなかったら聞くのが一番いいですよね、一人で、考えたりとか、これっていいのかなとか思っているよりも、はい、何かに喋るのが一番いいんですよね。
そうですね、
旦那さんでもね、いいですし、親でもいいですし、友達、 でもいいし、ね、何かあればもちろん私たちにね、ここに何かこんな風ですけど、うんうん、どうですかみたいなのとか、はい、でもね全然いいので、
そうですね、
ぜひ何かね、うん、言ったり聞いたりするのが一番いいなって思いますね。
うんうん、そうですね、うん、抱え込まないでほしいですね。はい、ですので、あの番組はもういつでも、
はい、
メッセージ、ご質問、はい、ご感想お待ちしてますので、はい、お気軽にお寄せください。
はい、
あのエピソードの概要欄にお問い合わせフォームが記載されておりますので、こちらからお気軽にお寄せください。で、今回お話しいただいた内容のブログのリンクをエピソードの概要欄に貼っておりますので、こちらもぜひご覧ください。照井さん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。